1ページ、表紙。マッドフラッグフェスティバル。5月24日、県立三本木農業恵拓高校、中村豊校長。本年度に全学年が三本木農業恵拓高校生となった同校では、三本木農業高校時代から始まった全校田植えが行われました。また、4年ぶりの開催となった恒例行事のマッドフラッグフェスティバルでは、出場した約150人の生徒たちが、泥の中を勢いよく駆け抜け、田んぼの中の旗を取り合いました。広報十和田7月号、ナンバー249、2023。アプリで広報十和田を読みませんか？スマートフォンアプリカタログポケットで閲覧できます。QR コードからアクセスしてください。QR コード。広報十和田目次2ページ。始めてみよう介護予防。十和田市短期集中型サービス要支援者自立支援パワーアップ事業。8ページ。がん患者や家族に寄り添い、その人らしい生活ができるように支援します。中央病院がん相談支援センター。14ページ、お知らせ。20ページ、夏休みイベント情報。主な目次でした。2ページ、3ページ。始めてみよう、介護予防。十和田市短期集中型サービス、要支援者自立支援パワーアップ事業。市では介護保険サービスを使わずに自立した生活を送ることを目標として、運動機能向上のためのプログラムに取り組む事業を実施しています。一人一人の体力や目標に合わせ、無理なく続けられるように専門職員が指導します。歩く力が弱くなってきた、足が上がらなくなってつまずきやすいなど、運動機能に不安を抱えている人は、ぜひお問い合わせください。申し込み問い合わせ、高齢介護課、電話 51-6720。要支援者自立支援事業。柔道整復師などの専門職による、運動機能向上のプログラムです。身近な整骨院などの事業所で自立に向けた取り組みを行います。実施場所、市内整骨院、接骨院。回数、期間、週1回実施、原則3ヶ月。利用料、無料。ストレッチや椅子を使った膝伸ばしなど、個人に合わせた運動を行います。要支援者自立パワーアップ事業。リハビリテーション専門職による機能訓練を集中して行います。実施場所、市内通所型リハビリテーション事業所。回数、期間、週1回実施、原則3ヶ月。利用料、無料。申し込み方法、いずれの事業も高齢介護課窓口で申し込みください。対象者、次のいずれかに該当する人。1、65歳以上で介護保険制度の要介護認定において、要支援1、または要支援2の認定を受けた人。2、65歳以上で右のチェックリストに3項目以上該当する人。チェックリスト。階段を上がるとき、壁や手すりを使っている。椅子から立ち上がるとき、何かにつかまっている。15分以上続けて歩いていない。この1年間に転んだことがある。転倒に対する不安は大きい。実施場所へ通える人が対象です。自宅でも少なくとも週1回以上は運動します。 市が実施している介護予防、生活支援サービス事業の訪問型、通所型サービスを利用している人は対象外です。運動機能が改善した場合は、一般介護予防事業、生き生き体操など、や、社会参加、通いの場、趣味やボランティア活動、就労につながっていけるように支援します。参加者の声。下半身のバランスが取れるようになって、ふらつきがなくなり、転ばなくなりました。運動をやるようになってから、足が軽くなったかなと感じます。自信がつきました。市内の在宅介護支援センター。高齢者介護予防把握事業として、市が委託した在宅介護支援センターの職員が、高齢者の自宅を訪問し、生活状況、健康状態、家族のこと、その他の困りごとなどについてお聞きします。必要に応じて、市の介護予防事業や救急医療情報キットなどを紹介したり、地域包括支援センターや保健医療機関につないだりしています。また、地域の集会所などで、地域生き生き教室の開催なども行っています。詳しくは各地域の在宅介護支援センターにお問い合わせください。私たちが訪問します。在宅介護支援センター、老健十和田。所在地、洞内阿座長田 60-6。問い合わせ、電話 27-3130。担当県域、小学校区、大深内省、千歳省。二人の顔写真です。福田ひなた、津田林美里。在宅介護支援センター、八甲荘。所在地、西二番町 4-3、東西ビル1階。問い合わせ、電話 58-5535。担当県域、小学校区、北園省、深持省。顔写真、田辺京子。以上、北地域。東地域、在宅介護支援センター、道の区園。所在地、三本木阿座里の沢、1-62。問い合わせ、電話 25-7700。担当県域、小学校区、三本木省。顔写真、三戸恵美。在宅介護支援センター、キャンパス。所在地、大阪阿佐小林、78-7。問い合わせ、電話 58-6606。担当県域、小学校区、東省、藤坂省、高清水省。顔写真、田畑修子。西南地域、十和田在宅介護支援センター。所在地、西23番町 30-36。問い合わせ、電話 22-6666。担当県域、小学校区。南省、旧下切田省を除く。顔写真、石橋由紀子。在宅介護支援センター、おいらせ。所在地、奥瀬、阿座、中田156。問い合わせ、電話 72-2052。担当県域、小学校区、沢田省、鳳屋省、十和田湖省。顔写真、2名です。苫淵誠、赤坂千秋。在宅介護支援センター、ハートランド。所在地、大阪、阿佐、高清水、78-450。問い合わせ、電話 25-2221。担当県域、小学校区、西省、旧下切田省、志和省。2名の顔写真、佐藤美穂子、野月純。4ページ。決定。 元気な十和田市づくり市民活動支援事業6団体への支援を決定しました。問い合わせ、まちづくり支援課、電話 51-6725。 市の元気につながる自主的で公益性の高い取り組みを支援する元気な十和田市づくり市民活動支援事業地域づくりコースに、本年度は6団体から応募がありました。市では市民公募委員を含む検討会議の意見を踏まえ、必要性、公益性、将来性、創意工夫性、共同性などの観点から6団体の活動に対して総額201万6000円の支援を決定しました。地域づくりコース、地域課題を解決するため、地域資源を生かした活動など、地域の支え合いや魅力ある地域づくりに取り組む事業。団体名、生き生き一本松実行隊。事業名称、日本一安心な村づくり一本松事業。集落みんなで安否確認。事業概要、一本松地区に配布する黄色い旗を毎朝郵便受けなどに掲げ、町内会の班長が目視により安否確認を行う。補助上限112000円。団体名、マーブル親の会。事業名称、子どもの発達応援配慮が必要な子どもの親サポート事業。事業概要、特別な配慮を必要とする子どもへの対応に関する研修会、相談会を開催するほか、子どもの好きなものを発表する機会を設ける。補助上限269000円。団体名、市民団体とりどり。事業名称、一人一人にできるフィールドワーク、十和田の自然を学び、記録に残して次世代につなぐ。事業概要、市の自然を次世代に伝えるだけでなく、自然保護についての当事者意識を育むため、野生生物の記録や身近な自然への関わり方を学ぶ研修を行う。補助上限36万3000円。団体名、 NPO 法人奥入瀬自然観光資源研究会。事業名称、奥入瀬の未来を考えるシンポジウム開催事業。事業概要、市民とともに持続可能な奥入瀬渓流観光を考えるため、奥入瀬の未来を考えるシンポジウムを開催する。補助上限50万円。団体名、親子でゲーム会。事業名称、親子の広場。事業概要、遊びを通して親子や参加者同士のコミュニケーションを持てる場を作るため、ゲーム会、おもちゃの広場、子供服のお下がり交換会を行う親子の広場を開催する。補助上限272000円。団体名、十和田高校会議所。事業名称、十和田産品を活用した新メニュー開発事業。事業概要、十和田産品の PR 消費拡大につながる十和田産品を活用した新メニューを開発する。補助上限50万円。元気な十和田市づくり市民活動支援事業令和4年度の活動紹介。スポーツやぶさめで十和田市を世界一輝ける街へ、フューチャージェネレーションズ。フューチャージェネレーションズは、世界に十和田市とスポーツやぶさめの魅力を広めることを目的に、イベント事業や PR 活動を実施している市民団体です。令和4年度は、全国スポーツやぶさめ八戸大会や世界やぶさめ選手権で選手の写真入り缶バッジを作成できる体験コーナーを実施したほか、 やぶさめをより多くの人に知ってもらうためのファンブックを制作しました。活動を通して多くの人へスポーツやぶさめを PR することができました。2枚の写真。多くの人が足を止め、スポーツやぶさめへの理解を深めていました。缶バッジ作成体験コーナー。5ページ。十和田産品情報。農業体験の受け入れ会員募集。十和田農業体験連絡協議会では、農業体験や民泊を通して、自然と触れ合うことの良さを知ってもらいながら、心と心の交流を図り、十和田の魅力を発信する活動を行っています。現在は28名の会員が体験者を受け入れ、活動に励んでいます。農業体験のみの受け入れ農家や、農家ではないが民泊を受け入れてみたいという人も募集していますので、お問い合わせください。申し込み問い合わせ、十和田農業体験連絡協議会事務局、高谷、電話 080-8206-5608、きみがらスリッパ生産組合員募集。本市の伝統工芸品、きみがらスリッパは、デントコーンの皮で編み上げた素朴な工芸品で、近年は柄のあるデザインを考慮した製品作りや、染色したカラフルな製品も人気です。デントコーンの作付けや収穫は、県立三本木農業恵拓高校の皆さんと、交流して行っています。きみがらスリッパを作り伝える人を募集していますので、興味がある人はぜひお問い合わせください。申し込み問い合わせ。十和田きみがらスリッパ生産組合事務局、株式会社パワフルジャパン十和田、電話 28-3611。 第54回十和田市民文化祭参加者募集。市民文化祭はどなたでも参加できる文化の祭典です。日頃の練習の成果を発表したり、制作した作品を出展することができます。参加希望者は事前に申し込みください。問い合わせ、スポーツ障害学習課、電話 58-0184。たくさんのご参加をお待ちしています。市民文化祭シンボルマーク。事業名、舞台部門、舞と躍動、団体のみ、開催日11月4日土曜、演劇11月4日土曜夜、銀影11月5日日曜午前、舞台と姉妹、11月5日日曜午後、秋のスペシャルコンサート、11月5日日曜午後、展示部門、写真展、書道展、美術展、手工芸展、陶芸展、蘭展、生け花展、文芸展、上記以外はお問い合わせください。11月4日土曜から11月5日日曜、会場、いずれも市民文化センター。参加料、団体6人以上6000円、個人1人につき1000円。申し込み方法、ファクス、メール、はがきのいずれかに次の内容を記入して申し込みください。1、事業名、2、出演内容または作品名、出展数、3、団体個人の別、グループ名があればその名称、4、団体の代表者名または個人名、5、住所電話番号。申し込み期限、7月28日金曜。申し込み者には後日打ち合わせ会などの案内を送りますので、必ず出席してください。申し込み先、 郵便番号 034-8615 西十二番町 6-1 十和田市民文化祭実行委員会ファクス 24-3954 メール spogak@city.towada.lg.jp6 ページサスティナブルデベロップメントゴールズ11町、人、仕事、地方創生問い合わせ政策財政課電話 51-6712 本市への U、I ターンを考えている家族や知り合いにお知らせください。東北の魅力、暮らし大発見。東北移住&つながり大相談会が開催されます。東北6県の自治体団体が出展する移住相談会が東京で開催され、本市も上東山十和田湖広域定住自立圏として出展します。相談会では移住に関する疑問や心配事などを個別に対面相談できます。地方暮らしや移住に興味のある人にぜひお知らせください。上東山十和田湖広域定住自立圏、十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、奥入瀬町、秋田県小坂町で構成する県域。時、7月23日日曜、午前11時から午後4時30分。ところ、東京交通会館12階、ダイヤモンドホール。東京都千代田区有楽町 2-10-1。参加費、無料。申し込み不要。主催、認定 NPO 法人ふるさと回帰支援センター。電話 03-6273-4401。イベント内容の詳細は QR コードからご覧ください。QR コード。青森暮らしサポートセンター、青蔵。Facebook で移住関連情報や県内のニュースを発信しています。QR コード。東京交通会館内には、イベント期間外でも本県への移住について相談ができる青森暮らしサポートセンター、略称青蔵が設置されています。移住・交流相談員と就職相談員が移住全般に関するご相談に対応します。本市への移住を検討している人にぜひお知らせください。所在地、東京都千代田区有楽町 2-10-1、東京交通会館8階、認定 NPO 法人ふるさと回帰支援センター内。開設時間、午前10時から午後6時。休業日、月曜日、祝日、夏季休業期間、8月11日金曜から17日木曜、及び年末年始。問い合わせ、電話、090-6342-6194。ファクス、03-6273-4821。メール、aomori@furusatokaiki.net。ご相談の際は、青森暮らしホームページからご予約ください。青森暮らしホームページ、QR コード。
7ページ、コールズ4。第3、4講座は、北里大学公開講座と、共催。十和田市民カレッジ第3、4講座。申し込み問い合わせ、スポーツ障害学習課、電話 58-0186、ファクス 24-3954。 第3、4講座、いずれも、ところ、市民文化センター障害学習ホール。申し込み方法、電話、ファックス、または電子申請システムで、氏名と電話番号をお知らせください。第3講座、日本の食料事情と畜産の現実、時、7月27日木曜日、午後6時30分から8時10分、会場午後6時、講師、坂口実さん、北里大学獣医学部、獣医臨床繁殖学教授、申し込み期限7月20日木曜日、手話通訳や車椅子などのお手伝いが必要な人は、7月13日木曜日までに申し込みください。電子申請システム QR コード。ここ数年の世界情勢の変化は、日本の食料供給の先行きに大きな影を落としています。第3講座では、今我々が置かれている食料事情やタンパク源として重要な畜産物の生産事情などについてお話しします。第4講座、人と自然の関わり、原始時代から未来の環境まで、時、8月3日木曜日午後6時30分から8時まで、会場午後6時、講師、伊勢武さん、京都大学フィールド科学教育研究センター准教授、申し込み期限7月27日木曜日、手話通訳や車椅子などのお手伝いが必要な人は、7月20日木曜日までにお申し込みください。電子申請システム QR コード。原始時代から人間は自然と関わり、長い時間の中で自然への興味や関心を獲得してきました。第4講座では、奥入瀬渓流など青森の自然を舞台に実施した活動を紹介するとともに、これからの自然との関係についてもお話しします。以上、二人の講師の顔写真が掲載されています。北里ユニバーシティ情報、パート11、北里大学獣医学部文化会、北里尻尾の会同好会です。問い合わせ、北里大学獣医学部、北里会執行委員会情報局、電話 23-4371、こんにちは。北里大学獣医学部文化会、北里尻尾の会同好会です。私たちはペットの殺処分を減らすことを目的に、十和田市を中心とした皆さんの、市民の皆さんから依頼を受け、動物の保護、里親探し、適正飼育の普及啓発などを行っている学生ボランティアです。今回は、北里尻尾の会の主な活動について紹介します。場合によっては依頼をお断りすることもあります。ご了承ください。北里尻尾の会の主な活動は、週1回のミーティング、月1回の譲渡会、毎月第2日曜日、動物の保護、保護動物のお世話などです。ミーティングでは一般の人から寄せられた依頼に対して、どのような対応をするかを話し合い、依頼の解決に日々尽力しています。現在は犬1匹、猫5匹を部員の自宅で保護し、お世話をしています。令和5年。6月14日現在。譲渡会の開催日程など詳しくは、北里尻尾の会ホームページをご確認ください。 大学の試験や長期休暇の関係で開催日を変更する場合があります。北里尻尾の会では、保護動物たちが家族という温かさや安心を感じて幸せに暮らしていけるよう、今後も里親探しに尽力していきます。これからも北里尻尾の会をよろしくお願いします。犬と猫の写真が掲載されています。里親募集、ツイッター、インスタグラム、ホームページをご確認ください。北里尻尾の会で検索してください。8ページ。がん患者や家族に寄り添い、その人らしい生活ができるように支援します。中央病院がん相談支援センター。申し込み問い合わせ。中央病院電話 23-5121。中央病院では、がんに罹患した人やその家族に対し、早期から支援ができるよう、がん相談支援センターを設置しています。当センターでは、国が指定した研修を修了した看護師や医療ソーシャルワーカーが、がん専門相談員として、がんに関する相談支援や緩和ケアを行っています。病気によって生じる様々な痛み、身体的、精神的な痛み、経済的な辛さなどを和らげることで、患者や家族にとってその人らしい生活を送れるように支援すること。がん相談支援センターの取り組み。がんの不安や悩みについて相談を受け付けています。がんと診断された。がんの疑いがあると言われた時は、治療のことだけではなく、医療費、生活費の心配、仕事や育児のこと、家族のことなど、様々な問題や不安が生じます。言葉にできない不安も、がん専門相談員と話しているうちに、気持ちの整理ができることもありますので、一人で悩まず、まずはご相談ください。がんに関する情報を公開しています。がんの治療は、がんについての正しい知識を持ち、後悔のない選択を行うことが重要です。がん相談支援センターには、がんについての冊子や書籍などを多数取り揃えていますので、がんに関する情報を収集することができます。緩和ケアに取り組んでいます。がん専門相談員は、医師、看護師、薬剤師など多職種で構成された緩和ケアチームの一員です。病院全体で治療について話し合い、一人一人に応じたケアを行っています。がん専門相談員への相談。がんに関する一般的な疑問、療養生活全般の困りごと、がんの不安や心の悩みなどの相談ができます。相談時間、午前9時から午後5時、土日曜日、休日を除く。ところ、中央病院1階、がん相談支援センター、地域医療連携部内、再来受付機の裏手側、対象、がんの治療のために中央病院に入院、通院している人やその家族、退院で治療している人やその家族、電話相談もできます。プライバシーや秘密は厳守します。匿名の相談も受付しています。医療費の悩み、がん治療の悩み、副作用の悩み。 相談会、サロンを開設しています。がん相談支援センターでは、毎月、頭皮ケア、医療用ウィッグ相談会と、がんサロンを開設しています。疑問や悩みを相談したい方は、お気軽にご参加ください。予約優先、相談無料、頭皮ケア、医療用ウィッグ相談会、脱毛中や脱毛後のシャンプーの仕方、医療用ウィッグの試着など、男女問わず相談できます。時、7月から令和6年3月の毎月第4木曜日、午後1時から3時。11月は30日木曜日、12月は21日木曜日に実施。ところ、中央病院1階、がん相談支援センター、対象、がん治療による頭皮トラブルや脱毛で困っている人、治療がこれから始まる人、参加無料、がんサロン、がん患者やその家族が悩みを語り合ったり、療養生活の情報交換を行うことができます。時、7月から12月の毎月第1水曜日、午後2時から1時間程度。ところ、中央病院別館1階、医療情報センター、患者図書室、対象、がんに罹患した人やその家族、予約不要、当日会場までお越しください。詳しくは中央病院ホームページをご確認ください。QR コードが掲載されています。9ページ。元気だからこそ年1回、40歳から受ける大腸がん検診。申し込み問い合わせ、健康増進課、電話 51-6790、51-6791。皆さんは大腸がん検診を受けていますか？十和田市民の死因のトップはがんで、1年間に亡くなった人のおよそ4人に1人ががんでした。がんの中でも、大腸がんで亡くなる人は2番目に多い状況です。令和3年、大腸がんは早期発見、早期治療ができれば9割以上の人が治ります。大腸がんは早期でほとんどが自覚症状がない病気です。自覚症状としてわかりやすいのは血便ですが、ごく初期の頃は目に見えません。大腸がん検診の方法。大腸がん検診は、便潜血検査を行います。2日分の便を取り、検査をすることで、目に見えない出血を検知することができます。大腸がん検診、おすすめポイント。1、2日分の便を取って提出するだけ。2、40歳から69歳の市民は500円で、70歳以上は無料で受診できる。集団検診、個別検診、いずれの方法も。大腸がん検診は40歳以上の市民が対象です。40歳未満の本市の国民健康保険に加入している人は、集団方式でのみ受診できます。働く人の健康を応援します。事業経営者の皆さんへ、従業員の皆さんに大腸がん検診の機会を提供しませんか？一人分の検査から申し込みできます。対象、市内の企業で働く40歳以上の市民。申し込み期間、9月11日月曜日から15日金曜日まで。 検便などの提出期間、9月25日月曜日、26日火曜日、11月13日月曜日から17日金曜日まで申し込み期間、検便などの提出期間は11月27日月曜日から29日水曜日まで。費用1人500円。検診の流れ。1、会社で希望者の氏名、生年月日を取りまとめて健康増進課に申し込む。2、申し込みをした人の検査キットが会社に届く。3、会社でまとめて健康増進課に提出する。4、検査結果が個人に届く。検査キットの写真が掲載されています。次は、勤務先で受診できない人、自営業の人などにおすすめです。知ってお得、がん検診を無料で受けられる年齢。年度末年齢、20歳、21歳、平成14年4月2日から平成16年4月1日生まれの人は、がん検診の種類は子宮頸がん、40歳、41歳は昭和57年4月2日から昭和59年4月1日生まれの人は、胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がん。50歳、昭和48年4月2日から昭和49年4月1日生まれは大腸がん。70歳以上は昭和29年4月1日以前に生まれた人。肺がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんが受けられます。本市では大腸がん検診の他にも、40歳以上の市民に胃がん、肺がん、乳がん、20歳以上の市民に子宮頸がんの各種検診を有料で実施していますが、表内の年齢に達する人は無料で受診することができます。早期発見、早期治療のために定期的な受診が大切です。がん検診のウェブ申し込みはこちらから QR コードが掲載されています。爽やか健康講座。申し込み問い合わせ。健康増進課電話 51-6790。51-6791。これには健康とはだポイントラリーがつきます。医師が教える最新版、今こそ知りたい大腸がんのお話。講師、医療法人、大崩壊、十和田外科内科、土目木康氏院長。時、7月27日木曜日、午後1時30分から3時まで。ところ、保健センター大ホール。持ち物、健康十和田ポイントラリーカード。持っている人。定員は80人。先着順、要予約。この講座は、健康十和田ポイントラリー対象講座です。他の対象講座については、13ページをご覧ください。
10ページ。使用済み小型家電を回収しています。問い合わせ。まちづくり支援課電話 51-6726。燃えないゴミとして捨てられている小型家電には、貴金属やレアメタルなどの有用な金属が含まれています。市では、貴重な資源を再生利用するため、施設などに回収ボックスを設置し、不要となった小型家電を回収しています。ゴミの減量と資源の有効活用のため、市民の皆さんのご協力をお願いします。回収対象、 家庭で不要になった電子電気機器、サイズ12センチ×30センチ以下、回収ボックスに入る大きさ、例、写真とともに、携帯電話、デジタルカメラ、電源コード、リモコン。回収ボックスの設置場所は、市ホームページをご覧ください。市ホームページはこちら、QR コード。回収ボックスを利用する際のお願い。ボックスへの投入は、各施設の開館時間内にお願いします。個人情報は消去してから投入してください。電池、バッテリー衣類は火災の恐れがあるため取り除いてください。なお、電池は燃えないゴミに出してください。小型充電式電池は、まちづくり支援課で回収しています。投入されたものは返却できません。家庭で不要になったパソコンも回収しています。市は、令和4年5月に、宅配便を利用したパソコンなどの使用済み小型家電などの回収・再資源化を行う、ユネットジャパンリサイクル株式会社、愛知県大府市と、使用済み小型家電等を回収に係る連携と協力に関する協定を締結しました。パソコンを含む場合、無料で回収できますので、不要なパソコンの処分にお困りの人はぜひご活用ください。申し込みなど詳しくは、ユネットジャパンリサイクル株式会社のホームページをご覧ください。令和5年3月現在、市内で165件の申し込みがあり、約 2.1 トンのパソコンなどが回収されています。リネットジャパンリサイクル株式会社、ホームページはこちら、QR コード、パソコンの写真が掲載されています。SDGs、持続可能な社会を目指して、ボリューム16、問い合わせ、政策財政課、電話、51-6712。市では、持続可能な社会を目指して、SDGs の取り組みを進めています。今後では、世界共通の17のゴール、国際目標のうち、ゴール15の達成に向けた市の取り組みや、一人一人ができることなどを紹介します。ゴール15、陸の豊かさも守ろう。日本の国土の7割近くを占める森林には、多くの生物が生息しており、動物や植物が互いにつながり合い生きていることを生物多様性と言います。地球環境は生物多様性により成り立っており、私たちもきれいな水や空気などの恵みを受けることができています。しかし、近年では急速な開発に伴う森林破壊や地球温暖化などにより、多くの森林が失われることで、野生動物が減少、絶滅する恐れがあります。また、人間の活動によって、他の地域から持ち込まれた外来種の生物が野生化し、もともと生息している生物が食べられたり、住みかを奪われたりして、生物多様性が失われつつあります。ゴール15、陸の豊かさも守ろう。では、森林の減少を抑え、多様な生物が生きられる環境を守ることを目指しています。達成に向けた市の取り組み、森林の整備、計画的に植栽を行う事業者への支援や、森林資源の解析結果を踏まえた整備計画の立案など、持続可能な森林の経営管理に取り組んでいます。一人一人ができること。紙ゴミの分別をしてみよう。紙は木材から取り出した繊維からできています。紙ゴミのリサイクル率を上げるため、雑誌や段ボールなどの身近な紙製品を正しく分別してみましょう。 11ページ。新型コロナウイルス感染症対策。新型コロナウイルス令和5年春開始接種の接種期間は8月末までです。問い合わせ、新型コロナワクチンコールセンター、電話 51-3936。新型コロナワクチンの令和5年春開始接種については、6月末までに希望者の接種がおおむね終了したため、7月以降は医療機関数を減少して実施します。接種可能な医療機関は、新型コロナワクチン接種のウェブ予約サイトをご確認いただくか、コールセンターにお問い合わせください。接種期間は8月末までとなっていますので、接種を希望する人は忘れずにご予約ください。新型コロナワクチン接種のウェブ予約はこちら、QR コード。接種対象者、初回接種、1、2回目接種を終了し、次のいずれかに該当する人、65歳以上の人、基礎疾患などがある人、医療従事者など、これから1、2回目接種を希望する人へ、5歳以上の初回接種、1、2回目接種については、6月末時点で国から使用できるワクチンの供給がないため、現在接種できません。今後、ワクチンの供給がありましたら、市ホームページや広報などでお知らせします。あなたの町の法律相談第68回。市民の皆さんの身近な事柄を取り上げ、法律の面から弁護士が解説します。今回は、スマホで簡単に儲かるは詐欺です。問い合わせ、まちづくり支援課電話 51-6777。 9. スマートフォンを見ていたら、副業で簡単に稼げるという広告を見ました。本当でしょうか？ A. すべて詐欺です。業者と連絡を取ると、マニュアルを購入してその通りにすれば毎月何万円稼げる。すぐに元は取れる。などと言って、20から50万円の支払いを要求されます。最初に数十万円を支払ったのに、毎月数千円の入金しかないというのが一般的な結末です。9. 断ろうと思い、初期費用、丸万円がないと言ったら、業者は借金を進めてきました。A. 確実に詐欺です。あなたに借金をさせるのは、あなたからお金を騙し取るのが目的です。言葉を濁さずきっぱりと断りましょう。9. 契約して代金も支払ってしまいました。A. 支払ってしまうと回収は難しいのですが、すぐに消費者ホットライン、電話188に電話してください。9. 友人から簡単に儲かる投資セミナーを勧誘されました。A. すべて詐欺です。話が進むうちに定期的に投資情報を提供するといった名目で、初期費用に数十万円を要求されます。そして情報通り投資しても儲からないというのが結末です。セミナーでは、高級会社や高級ブランドを手にした成功者が紹介され、優雅な生活ができるかのように錯覚しますが、それ自体があなたからお金を騙し取るための嘘です。友人からの勧めであっても、きっぱりと断りましょう。9. 詐欺かもしれないと気づくポイントはありますか？ A. 詐欺の材料は、ネットビジネス、副業、アフィリエイト、バイナリーオプション、FX、外国為替、消去金取引、仮想通貨、株式、不動産など多岐にわたります。共通するのは、絶対に儲かるという常套句です。よく考えてみてください。 あなたは儲かる情報を知っていたら人に教えますか？絶対に儲かる話を人に勧める時点で、その話は詐欺だと思って間違いありません。分析、弁護士、利内渉、弁護士法人利内総合法律事務所、電話 21-4005。 12ページ。後期高齢者医療保険制度に加入の皆さんへ。問い合わせ、国民健康保険課、電話 51-6752。 後期高齢者医療保険料の軽減措置が変わります。均等割額、被保険者全員が納める額の軽減措置の基準が拡大されました。令和4年度、軽減割合7割、世帯主及び加入者全員の合計所得金額、43万円プラス10万円かける、給与所得者などの数、引く1、以下。令和5年度、変更なし。令和4年度、軽減割合5割。43万円プラス、28.5 万円かける、被保険者の数、プラス10万円かける、給与所得者などの数、引く1、以下。令和5年度、軽減割合5割の方、43万円プラス、29万円かける、被保険者の数、プラス10万円かける、給与所得者などの数、引く1、以下。2割軽減割合の方、令和4年度は、43万円プラス、52万円かける、被保険者の数、プラス10万円かける、給与所得者などの数、引く1、以下。令和5年度になると、2割の方は、43万円プラス、53.5 万円かける、被保険者の数、プラス10万円かける、給与所得者などの数、引く1、以下。なお、給与所得がある人、または、公的年金などの所得がある人が、2人以上いる世帯に適用ということです。被用者保険、全国健康保険協会、勧奨健康保険、船員保険、健康保険組合、共済組合などの被扶養者であった人の均等割額の軽減は、後期高齢者医療制度に加入後2年間は5割軽減されます。ただし、世帯の所得が低い人は、より高い均等割額の軽減、7割軽減が受けられます。医療費などの負担を限度額にとどめる認定証について、交付を新たに希望する人は申請を忘れずに行ってください。後期高齢者医療限度額適用、標準負担額減額認定証、非課税世帯の人、後期高齢者医療限度額適用認定証、3割負担の一部の人、以下、減額認定証、限度額証の交付を受けていない人が交付を受けようとする場合は、保険証を持参の上、国民健康保険課で申請をする必要があります。ただし、令和4年度の減額認定証、限度額証をお持ちの人で、令和5年度も引き続き認定された人には、新しい減額認定証、限度額証、有効期限は令和6年7月31日が郵送されますので、更新の手続きは必要ありません。問い合わせ、国民健康保険課、電話 51-6752。マイナンバーカード臨時窓口。カードの受け取りはお早めに、 9月は窓口が混雑します。申し込み問い合わせ市民課電話 51-6755 時7月30日日曜日午前8時30分から正午ところ市民課来庁の際は本館東側出入り口をご利用ください。なお、マイナンバー交付申請サポートとマイナポータルでの健康保険証利用申し込みなどの支援以外の業務は行いません。予約不要、顔写真撮影無料、マイナンバーカードの申請サポート。受付時間、午前8時30分から10時30分。要予約、マイナンバーカードの受け取り、定員60人程度先着順、予約方法、電話または窓口、代理人か。なお、予約時に希望時間、来庁予定者の氏名などを確認します。マイナンバーカード出張申請、時、7月3日月曜から7日金曜、ところ、スーパーかけも、西金崎店、7月10日月曜から14日金曜、スーパーかけも三省通り店。7月18日火曜から21日金曜、西コミュニティセンター。7月24日月曜と27日木曜、十和田東病院。時間、午前9時30分から午後0時30分。なお、7月24日27日は午前9時30分から正午までです。以上、予約専用電話 23-0781。必要なもの、マイナンバーカード臨時窓口出張申請いずれも、本人確認書類、運転免許証または保険証と診察券の2点など。なお、本人確認書類をお持ちでない場合は受付できません。15歳未満の人は同じ世帯の法定代理人も同伴してください。マイナンバーカード臨時窓口。マイナンバーカードの受け取り後、マイナポイントの申し込みをする人。2月末までにカードの申請をした人。キャッシュレス決済サービスの情報。口座情報がわかるもの。公金受取口座の登録をする人、口座情報のわかるもの。
13ページ。健康十和田ポイントラリー対象口座。問い合わせ、健康増進課、電話 51-6791。対象イベントに参加する人で、ポイントラリー応募用紙をお持ちの人は持参してください。健康十和田ポイントラリー参加者には10ポイント付与します。中央病院市民健やかゼミナール時7月26日水曜午後4時から5時ところ中央病院別館2階行動内容食のバランスについて講演終了後に転倒予防の運動を10分程度行います。直接会場にお越しください。問い合わせ中央病院業務課電話 23-5121 内線 3220糖尿病市民講座糖尿病に負けたらあかんデイ in 十和田2023糖尿病は自覚症状が少ないですが放置すると様々な合併症を引き起こします。発症の予防や合併症を引き起こさないための生活について楽しく学びませんか。時8月5日土曜午後1時から2時30分、ところ中央病院エントランスホール。内容、一緒に体操をやってみよう。おやつの食べ方、 コンビニの上手な利用の仕方、手代森医師のためになる話、糖尿病と歯の話、血糖値を測ってみよう、糖尿病クイズなど、直接会場にお越しください。問い合わせ、中央病院糖尿病ケアチーム、電話 23-5121、内線 7560。第1回、安心生活活用講座。時、7月21日金曜、午後6時30分から7時30分。ところ、中央病院、エントランスホール。内容、本市の訪問診療、在宅診療と、訪問看護、利用方法や在宅でできる医療行為など、講師、中央病院附属十和田診療所、総合診療医、水野隆所長、緑の風訪問看護ステーション、看護師、太田緑代表理事、参加方法、来場、定員50人、オンライン、ズーム、問い合わせ、医療介護連携相談支援センター、中央病院、電話 23-5121、内線 7644。申し込みはこちらから、QR コード。ぐるっとナビ、上藤さん、十和田湖広域定住自立圏情報。上藤さん十和田湖広域定住自立圏内のイベント情報をお届けします。三沢市小川原湖水祭り、時7月16日日曜、午前9時15分から午後3時30分。ところ、小川原湖水浴場付近。内容、カヤックや、サップ、スタンドアップパドルボード、キャンプの体験や、川魚つかみ取りなどのアウトドアの催しが盛りだくさん。自然豊かな小川原湖でアウトドアの楽しさに触れてみませんか？問い合わせ、一般社団法人三沢市観光協会、電話 59-2311。 小坂町、小坂七夕祭り、時8月5日土曜、6日日曜。ところ、明治100年通り合同運行。内容、小坂町の一大イベント、小坂七夕祭りが今年も開催されます。6日夜には参加している山車が集結した合同運行が行われます。問い合わせ、小坂町教育委員会学習振興班、電話 0186-292069。 六ヶ所村泉ピン子講演会、時7月22日土曜、午後2時30分開演、午後2時開場。ところ、六ヶ所村文化交流プラザスワニー。内容、おしん、渡る世間は鬼ばかりなどに出演し、国民的女優となった泉ピン子さんが、持ち前のキャラクターとすべてを笑いに変えてしまう話術で、女優として、女性としての経験などを講演します。プレイガイド、無料整理券配布。スワニーショッピングモール、リーブ、6カ所特産品販売所、6瞬間、 6カ所村立屋内温泉プール6部。申し込み問い合わせ、六ヶ所村文化交流プラザスワニー、電話 0175-72-3400。